こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座第208回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、説明上手な人が実践している伝わる話し方の3要素。
伝わる話し方ね。
ね、はい、説明上手な人ということなんですけれども、
うん、
ね、こう説明なんて誰でもできるよと。ね、
うん、
つい思ってしまいがちですけれども、
ねえ、
うん、なんかやっぱりいつ聞いてもこの人の説明はちょっと分かりづらいと
分かりづらい、
うん、分かりづらい、なんかいっぱい喋ってるんだけれども、うん、入ってこない、そういう人もいるんではないかなと思うんですよ ね、
だそういう人が上の立場だと周りはちょっと困っちゃいますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、この春の季節ね、いろんなこう部署も変わったり新しい会社に入ったりということでね、いろんなことをこう説明していく場面っていうのが結構多いんじゃないかなと。
そうですよね、うん、
なんでね、日本語で説明って言ったらすごく簡単なことのように思いますけれども、相手に伝わるように、ね、結局何が言いたいのっていうのをしっかりとね、相手に伝わるように説明するには意外と難しい、
難しい
っていうことなんですよね。
難しいですよね。
うんうん、
ね、なかなかその説得とか、
はい、
あと何でしょうね、まあそんな
交渉とか、
ちょっと交渉とかね、うんうん、そういうちょっとこうしっかりした言葉、難しめの言葉で言われると、あ、いかにも技術が必要な難しい行為だなっていう気がしますけど、うん、
はい、
で説明っていうのは日常語ですもんね。
そうなんですよね。
ちょっと舐めてかかってしまうところがあるかもしれない、
うん、そうですね、うん、今日はその説明上手な人というのはこの3つの3要素
3つの3要素
説明書いてあるんですね。
説明が
です、ね、はいはい、この3要素をしっかり守っていると、
うん、
ね、いうことなので、ちょっとこの3つに絞っていきたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、まあ、この説明ということは、
うん、
ことはね、まあ、そもそも何なのかと、ね、そうですよね、いうことなんですよ。
はい、
はい、相手に伝わらなければいけないということなんですけれども、
うん、
まあ、こうね、あまり深く考えたことがないんではないかというところですよね。
はい、うん、今回は、ね、もう聞いている方、うん、皆さんが自分で何かを説明する状況を、
うん、
具体的に思い浮かべて、
そうですね、
はい、
う
ん、でそこで、まあ、特にこう自分が説明する側になって、
うん、
で、どうしたらより伝わりやすいかな、うん、と考えながらぜひ聞いていただきたいなと思います。
そうですね、うん、まあ、説明が下手の場合ですねやっぱりいろんなところで損している。
そう、
なかなか指摘されないですからね。
本当そうなんですよ、
うん、
大人になって、ちょっとその説明下手ですねって言われることはそうないですからね、
うん、そうなんですよね、
うん、思ってても言わないですもんね。
そうなんですよね。だすごく実際は損していると、
うん、
いうことですよね。
ですね、うん、だから先ほどのこの、ね、職場が変わったり部署が変わったりして、うん、何か新しいことを説明をしたり聞いたりっていう時に説明が下手だと、
うん、
もう何が言いたいのかなとか、その言ってることは言葉はシンプルだけれども、
うん、
でもその根拠って何なの、うん、なんか思いつきで言ってないとか、あとはよくあるのは話が飛ぶ、
飛ぶねはいはい、はい、
あちこち飛んで、うん、結局何の話なんだこれは。
そうですね、何をすればいいのか、
うん、
例えばね、上司からだとしたらこれは指示なのか、
はい、
講話なのか、ね、ただのおしゃべりなのか、
そうそうそうそう、
うん、
ね、
うん、
で聞いてる側はだんだんイライラしてきたり、
うんうん、
眠くなってきたり、でこう聞く耳を持たれなくなってしまう。
あ、分かりづらいだけで、
はい、
この人の話は分からないから、
うん、
なんかもういいやと、
ね、
いう感じに聞く耳を持たれないという。
ですよね、うん、だそうなってしまったらもう、ね、自分はこれ大事だから伝えなきゃと、
うん、
部下を呼んで話し始めたのにもう最初から明らかに 聞いてない、もう態度が聞いてないなんてなれば、自分は説明しながらなんかイライラしてくるだろうし、で、ね、相手はもうここ時間の無駄とか思ってそうだし、もうお互いにいいことないですもんね。
そうなんですよね。こうあまりいいことではないですけれども、例えば相手をこう批判するような、
はい、
まあ、例えば相手がいないときにですね、こう批判するようなこうワードの中に、
はい、
あいつ何言ってるか分かんないんだよなって、これ結構あると思うんですよ。なんかいろいろ言われたんだけどさ、よく分かんないんだよな言ってることが。でこれ、ね、この構図って結構あると思うんですよ。
ああ、それはね、それ言われたらきついですよね。
そうなんですよね。これはやっぱり何言ってるか分からないというのが、それほどこう摩擦を生むという、
はい、
ことにもなるんだろうなと思いますね。
うん、それは、ね、私も説明をする側の立場になることって多いので、うん、それをもしね言われたら、いや相当きついよな。
そうですね。
でしかも、うん、何言ってるかわからない、わからないわけなので、本来はじゃあ確認をする、
はいはいは
い、こうねしてわ、からないとまた仕事が進められない。
そうですよね。
はずなのに、うん、それをせずちょっと陰口言ってるってことは、
そうそうそう、
確認をしてもどうせわからないって思ってるわけですよね。
そうですね。それもありますし、うん、まあ、もちろんね、少しわかるんだけど、
はい、
まあ、それを、ね、上等句のように使ってるっていうのはあるかもしれないですけれども、
うん、
まあ、それだけね、何言ってるかわかんないんだよなっていうのは、
はい、
ついついこう出てきてしまう言い訳の一つと、うん、いうことも言えますよね。ま
あ、ありがちな状況っていうことですよね。
うんうん、なんかそれだけコミュニケーションがしっかり取るために説明がうまければ、うん、まあ、少なくとも何言ってるか分かんないよねっていうことはなくなるわけですし、うん、
はい、
うん、さらにね、その話の内容についての議論に一個ね、うん、深くなっていくと
ですね、うん、そうなんです。話が伝わりやすい人、
はい、
で、まあ、論理的にちゃんと話が組み立てられて、いる人っていうのは、うん、ね、まあ、説明があの人うまいな、分かりやすいなっていう印象をもともと持たれてると、
はい、
分かりづらい、なんかな、飛ぶような話、
うん、
もうしっちゃかめっちゃ みたいな話をポンとした時でもちゃんと受け取ってくれる。
お、
なんかずるいだろそれっていうような、
はい、
そう、この話があの人下手だよね、何言ってるか分かんないよねっていう印象の人は最初から聞く耳持たれない。
そうですね。
一方でこの逆にあの人の話は分かりやすいっていう人は、え、 その人は今した話、今ちょこちょこっとして帰ってった、うん、この話さっぱり分からないよねみたいな話し方をしたのにちゃんと好意的に受け取っている。
おお、それはもうその人への信頼と、まあ、その人のロジックでは必要な話だったんじゃないかと、はい、いうことで、決してこう無駄話ではないっていうのがこうあらかじめね、こう分かってもらっているから、
なんか関係ができているっていう、
おそらくさっき言った話ですら何か関係があって話してるんだろうと、
うん
ね、その人の頭の中では何かがつながっていて話してるから話が飛んでよく分かんないんだよねではなくて、
うんうん、
あ、そういう例え話もあるのかと。
そうそうそう、うん、ね、うん、だからそう、まさに人が違えば同じ話しててもっていうことですよね。
そうですね。
かたやなんか話があちこち飛んで分かんなかったって言われるし、かたやなんかいろんな話をしてもらえて、
はいはい、
いろんな例えで話してもらえて、うん、すごく分かったって受け取ってくれる。
そうですね。それはこう日頃から説明上手な人であるというふうに認識されているということですもんね。うん、
はい、されていればの話ですよね。
うん、されていればね、うん、はい、それだけ、ね、日頃のコミュニケーションの中で相手に分かりやすい説明をしているかどうかというのは重要だと。
まあ、重要ですね。
いうことですね。
はい、
ね、論理的なんて言われると、うん、なんかね、ちょっとそんなおしゃべりの中で、
うん、
そんな論理的に話す人なんてちょっと硬いよね。
なんかね、堅苦しくって、うん、頭でっかちでみたいに、
うん、
ちょっとマイナスイメージも、
うん、ありますけども、
うん、
伝わる人というのはそこをちゃんと組み立てていると、
はい、
いうことですよね。
そうなんですよね、うん、この論理とか論理的っていう言葉に対するイメージが、うん、
はい、
もうそもそもみんな違うので、
はいはいはい、
以前にこの講座の中で、論理的に話すみたいなテーマをメインテーマにしたときに、
はい、
なんか私は論理的に話せるようになりたいわけじゃないっていうふうに言っていって、うん、
はいはい、
それでも論理的っていうことは必要なんでしょうかっていう質問をされたことがあったんですよね、うん、
なるほど、
はい、だその場合はこの論理というものに対する理解からまず始めて、で論理って何なのかといったら、
うん、
この相手がこう伝わり相手に伝わりやすく、
うん、
で理解しやすくするための工夫なんですよね。
おお、そうですね、
はい、
はいはいはい、
だから極めて相手本位な行動がこの論理的な説明。
なるほど、なんかね論文みたいな、
はいはい、
ルールを守って、うん、話し言葉ですら論文のようにな
んか書き言葉みたいな、
そうそうそうそう、うん、そういうのが少し入っているのかもしれないですよね、
イメージがね、
イメージが、うん、でも実際は、ね、相手が安心して、ね、
うん、
理解できるようにするための工夫と、
はい、
それは絶対にしないとダメですもんね。
ですよね、
うん、
だからもう安心して、ね、この論理的な説明の達人を目指しましょう、うん、
そうですね、うん、もう人間分からないもの分かりづらいものっていうのはもうね防御しちゃうんですよ
ね
警戒してもう弾いちゃうっていうか、
はい、
うん、そうなってくるんで分かりにくいっていうのは単純に分からないだけじゃなくて、
うん、
もう警戒されて受け入れられないという、
ねね、
そこまで行ってしまう恐れがあると
ですよね、
うん、ということですね、
うん、
はい、ではですね、
はい、
具体的に今日3つのポイントと。
ポイント。
はい。いうことで。なので、説明をね、こう、論理的にするための3つのポイント。
はい。
はい。実際にちょっと入っていきたいと思います。
はい。
はい。
まず、初めにこの3つをまとめてお伝えしてしまうと、うん、1つ目、つながりがあるかどうか。
つながりね。
つながり。
はい。
2つ目、曖昧でないか。
うん。はい。
3つ目、漏れがないか。
おお。この3つですね、
はい、この3つのポイントを押さえて改善すればもう必ず伝わりやすい話し方になる。
決して難しいワードではないですよね。
ですよね、日常語ですね、つながり、
つながり、
曖昧、
うん、
漏れというキーワードで、
はいはい、
これ以前に、ある講座で取り上げたことがあるんですけれども、うん、これを意識をしてその後この書き方話し方を改善した方はもう本当にガラッと文章が変わってましたね。
あ、そうなんですね、
はい、
あ、じゃあ自分がどこが弱いかっていうのも分かりますもんね。
そこなんですよね、
うんうん、
この今の3つのポイントを全部同じこの強さで意識をする必要はなくて、うん、やがて自分の弱点っていうのが見えてくるので、あ、自分はいつもつながりをなんか怠ってるな、
うんうん、
つながりがうまくいってないな、そしたらそこだけでも意識すればだいぶ伝わりやすくなる。
そういうことですね、はあ、つながり、
はい、
曖昧、じゃあ漏れというね、
はい、
ですね、
はあ、じゃあまずそのつながりから、
はい、一つ目つながりですね、
はい、でこれは、まあ、何と何がつながるのかということなんですが、うん、まあ、ざっくり言ってしまえば話の内容がつながっているというふうに捉えたらいいんですけども、
そうですね、
はい、論理的ということを考えると主張と理由がつながっているか、
はい、お、じゃあ私はこれですって主張したものと、
はい、
その理由が全然関係ないという場合も多々あるということですね、
はい、そうなんですよね、
はいはいはい、
このそうですね、そもそも理由がないというところをまず、うん、チェックですよね、
はいはい、
でじゃあ理由が必要だったらこれ理由ですって言ったら、うん、その理由はこの主張を、まあ、支えるために適切な理由になってるかっていう、
うん、
それが、まあ、重要になってくるわけなんですけども、はいはいはい、 まずこの論理の基本として主張と理由のセット、うん、これがもう基本、
ここを
まず押さえておきましょう、
はいはいはい、
つまり A、 A です、
うん、
なぜなら B だからというこの A と B のセットですよね。
これがセットになっているということをつい忘れがちでってことですね。
そうなんですよね。
A だけ言って終わりとか、
そうですね、
まあ、関係のない B を言ったりとか、
はい、
理由を言ったりとか、うん、はいはいはい、
うん、自分ではの中には B っていう理由が分かってるので、うん、ついそれに触れずに、何々ですよね、
うん、
でだから何々っていうことになりますよねっていうふうにそれに基づいて次を進めてしまう、
はいはい、
そうすると相手はこの理由である B というのがこう、まあ、共有できていないので、うん、なんで A って言ったんだろうな、根拠は何なんだろうな、みたいに煙に巻かれてしまう。
ちょっとモヤモヤするっていうのもありますもんね。
ですね、
うん、
だから特に上司と部下の関係なんかだと、はいはいって返事はしてるんだけれども、うん、でもなんか釈然としないままはいはいって言い続けてる。
確かにあるかもしれないです、ね、例えばじゃあ私がお菓子作りを最初にするとしたら、
はい、
カヌレがいいんですよと言ったとしますよね。
うん、
でそれがね、理由がいろいろある、理由あるにしても、
うん、
お菓子作り最初カヌレがいいですと、まあ私もねもう40超えてね、まあ今日も天気も雨ですしやっぱりカヌレがいいと思うんですよね、うん、みたいな話をしたら、
はい、
いやいや年も天気も関係ないよねと、
はい、
何の話ですかっていうね、
ね、
うん、
そうでね、言ってる側にとっては、うん、例えば天気とか分かんないですけど、うん、その天気とか気温と、
うん、
でもそれ関係ありますよね。気温と、
うん、
何か生地のこの状態が、
まあありますね、
良くなるどうの、
うん
うん、それが自分の中では分かってて、
はい、
いや天気はね今日こんな涼しい目の時にはやっぱりカヌレ作ってるんですよねって言って相手はなんかよく分かんないけど、はい、あ、うん、はい、やっぱりそうですよね、うん、みたいなこと
を雨の日はカヌレですよね、
はい、
ね、
うん、ね、でそれを今度じゃあ次の人に説明をして、
うん、
でね、今日雨降ってるからカヌレ作るといいんじゃないですかみたいなことを今度別の人に言ってって、うん、
あとね、年取ったらやっぱカヌレらしいですよみたいな、
うん、そしたらもう本当もうその人の説得力がなくなってしまうっていう、
はい、
気の毒なことになっちゃいますから、
は
い、
そうなんですよね。だちゃんと理由を説明して、まあ、カヌレはこういう作るときにこういう要素があって、はい、お菓子作りに必要なかなりの全ての要素が入っていると、
うん、だ
最初に難しいけどカヌレに挑戦することで他のお菓子も作りたくなる、
うん、
そして技術もねすごくあのお菓子作りに対して身についていくからまずカヌレに挑戦するっていうのはねすごくいいんですよって。
あ、なるほどね、
言われる と、まあ、多少ね、
うん、
伝わるかな
っていう。あ、そっか、じゃあ簡単、うん、基本で簡単っていう意味じゃなかったんだ、うん、みたいなのがちゃんと伝わるということですよね、
う
ん
う
ん、
ね、例えばですけどそういうことですよね、うん、結構気分でいろんな理由を、まあ、理由のつもりではないけども、
うん、
理由のふりして言ってる、
理由のそうそうそう、うん、ね、理由のふりしちゃうんですよね、
はいはいはい、
なんとかやっぱりなんとかだからねみたいな、
うん、なるほど、そういうことですね。
あ、その今の理由をちゃんと添える、
はい、
というだけでだいぶ相手は受け取りやすくなるし、
うん、
ただその場合は本当にこの理由で妥当かなということを考えてあげる、
まあ、そこがつながりということでしょうね。
ですね、
はい、
だからそれをね、いや40代はカヌレだよみたいな言い方を知って、
うんうん、
いやこれはちょっと説得力ないかなって言ったら、はい、自分でちゃんと次回は改善をするというのがいいでしょうね、
はい。
でまたよくこれもありがちなのが、事実と意見が区別されていなくてごちゃごちゃに混ざっている、
うんうんうん、あ、これはね、事実と意見を判断するっていう、ね、あの、はい、トレーニングもありましたけども、
はい、
何が事実で何が意見なのか、
うん、
感想なのか、
はい、
そこですよね。
ですね、
はい、
でこの場合もつながりがうまくいかなくなりやすい、
うんうんうん、はい、
例えばこの まあ、案がいくつかある中で A 案 B 案とかあったら A 案で行くべきだと思います、
はい、
っていう主張をすると、うん、そしたら、ね、主張プラス理由がもうセット基本ですから、うん、A 案で行くべきですと。なぜなら A 案の方が絶対うまくいきますよ、
うん、
みたいな説明
あ、はいはい
ですね、でこれ自分の中ではなぜならとも言ってるので理由も言ったっていうふうに思ってる。
そうですね、うん、
でもその理由っていうのが A 案の方が絶対うまくいく、これはもう意見中の意見なんですよね。
そうですね、その人と個人的な意見にまだなってしまってますもんね、
はい、ですね。だからそこにこう客観的な理由根拠データというものが全くない、
うん、そうですね、はい、これはでもよくあるんじゃないですかね。
よくあるんですよ、
ね、A で行くか、ね、だとか例えば会社のプロモーションをじゃあ動画で行くのか、
お
ポッドキャストで行くのか、音声ですよね。あとして、いや動画がいいと思うんですよって言って、なんでだって、うん、いや自分ね動画撮るの上手なんで、
う
ん、カメラいっぱい持ってるんですよ。
そこ今のだとこう飛んでるわけですよね。
そうですね。そうか、じゃあ動画にしようってならないっていう。
ならないですよね。で他のメディアに比べて動画の優位性がこうだからこうだから、うん、それがまあ理由のところですよね。
そうですね、うん、あとは、はい、
そうですね、あとはその、まあ、A ならば B、
うん、
これもこの論理の基本の形で、
はいね、
A であれば B である、
うん、
というこの、まあ、基本形がありますけれども、
はい
はい、これがこの因果関係になっているのか、うん、いないのか、
はい、A によって B が起きたとかね、
はい、
そこが本当はそう本当にそうかどうかっていう判断ですよね。
ですね、
うん、
例えば、
はい、
バレンタインデーにはチョコがの売り上げが伸びる、
はいはい、
っていうのは、うん、A ならば B っていう形ですよね。バレンタインデーならば、
うんうん、
チョコの人気が売り上げが伸びるという、
うん、
で、これはまあ、うん、因果関係ありそうかなと、
うん、
のバレンタインデーっていうのはチョコをみんな買うっていうふうに決まってるようなイベントなので、
はい、
うん、まあまあ因果関係と言えるだろうと、
うん、
ただこれがゴールデンウィークならばチョコの売り上げが伸びるって言った場合は、
はい、
因果関係どうかなって、うん、ちょっとそのバレンタインデーとチョコの関係とはちょっと変わってくるんですよね。
そうですね、純粋にこう来客数が多いからそこにあったものが売れたと
ってことですね。
チョコである必要はないかもしれないってことですね、
はいはい、そういうことです、
うん、
この実際データで出てるじゃないですかって、
うん、
このゴールデンウィークの時、うん、まあ、うちはチョコ屋ですけど、うちの売り上げゴールデンウィークの時ボンと伸びるんですよ、
うん、
まあ、もちろんバレンタインデーは伸びてますけど、ゴールデンウィークっていうのはみんなチョコに行くみたいですねみたいな解釈をしてしまうとちょっと危なっかしくて、
うんうん、
ゴールデンウィークは人手が多い、来客数が普段より3倍だから、
うん、
だから売り上げも2倍以上になってる、これは妥当だよ、まあ、当然だよっていう、だそれは相関関係であって、
はい、
因果関係ではない、
うん、
でこういうのも、ね、そうですね、何々だから、いやゴールデンウィークってことはチョコ売れるのでって解釈すると危ないな。
確かにそうですね、う
ん、これも
そこだけ見ればねそういうふうに見えますけれども、
はい、
実際は相関関係であると、
うん、
いうことですね。
ですね、
うんうん、
これを、これを調査した人の、はい、事例で言うと、
うん、
ですね、なんだ、アイスクリームの売れ行きと、はい、うん、溺れる人、溺死者の数が、
はいはい、ありましたね、
っていう因果関係があるっていう、ね、
うん、
ね、なんか怖いデータが出てるっていう、
ね、まあ、季節を考えれば分かるんでしょうけど、ね、
そうなんですよね、うん、季節で夏で暑い、暑ければ暑いほど人が海に行く、
うん、
なのでそのまあ事故も増えると、
うん、
で当然暑いからアイスクリームも売れると、
うん、
でもその事故とアイスは全く関係がない、
うん、
だから、ね、歴史者数が今年はもうだいぶ人数が増えてるから、
うん、
今年アイス期待できますよみたいな、それはちょっとおかしいっていうことですよね、
う
ん
うん、そうですね、
はい、まあ、これ今のが因果関係と相関関係をごっちゃにしないということですね、
は
い、
うん、そうですね、まあ、これは結構ね気をつけないと、あたかもそれっぽい話し方になりますけれども、
うんうん、
実際は後から考えると、んそれって A ならば B になるのかなっていうね、うん、
はい、
ありますからね。
ですね、
はい、
なのでこの、ね、一番に関して、
うん、
まあ、一番というのはそのつながりに関しては理由を添えるというふうに考えておくと、
うん、
だいぶ改善されるんじゃないかなと思います、
うん、そうですね、うん、まあ、理由をねこう、まあ、添えるという基本は押さえておきたいですよね、うん、
ですね、
うん、まあ、何でもかんでも一個喋ったら一個理由を言うっていう、こう固く考えてしまうと、そんな話し方する人嫌だみたいな、
うん、そうそうそう、
うん、
そこはですね、重視した方が、
うん、
自然な話し方をしないと、なんかね口癖をこうカウントされて、なんか構われてるみたいなになりかねないので、うん、そうなんですよね、
まあ、適度に理由を添えた方がいいかなという時には、
はい、
ちゃんと理由を添えていくと
ですね、うん、一理三例っていう言葉、
はいはい、
以前に紹介しましたっけね、
うん、
理屈の理ですね、
うん、
を説明するときに三例、三つの例を、
うん、
挙げるとこの一つの断りが伝わるという言い方ですけども、
うん、
でも相手がもうすごく納得してものすごい勢いでうなずいてるのに、うん、もう一つ例を挙げればで三つ目はとかやっていく必要はないわけですよ、
うん、そうですね、
やっぱり相手を見ながら話すということは大事です ね、
うん、ね、まあ、理由もちゃんとこう自分から一切言わないってい こう言わない人に対してストレスを感じたりもありますよね、例えば、
うん、
お菓子何が好きですかって言った時に、
うん、
まあ、ちょっとねトリッキーな、まあ、例えばカヌレって言ったとするじゃないですか、
はい、
何も理由言わないっていう、なんかそういう常に理由を言わない人ってやっぱり多少ストレスくると思うんですよ聞いてる方からすると、
うんうん、
ね、趣味は何してるんですかって言ったら、まあ、フライフィッシングですね、いやなんでみたいなもうちょっと欲しいみたいになるじゃないですか、
ね、
お菓子何が好きですから、ね、カヌレって、あカヌレってなりますけど、
はい、
まあ、カヌレですねみたいな、いやいや、もうちょっとも
う一声
、はい
はい、
ですね、うん、知らない人もいるしみたいなありますけど、ね、そこはやっぱりね程よく理由を添えるというのが相手にもストレスをかけないという、うん、
ですね、うん、今のこれ本当にコミュニケーションの基本として、
うん、
押さえておくといいし、
はい、
まあ、職場で新人スタッフ
うんうん、
にもそういうことを教えておくといいんですよね、
うん、
すいません遅くなりましたって言って、はい、1時間遅刻して入ってきて、
はい、
でも理由は言わないっていうようなのだと、うん、もうその場にいるみんなにちょっとストレスがかかる、
うん、
だからあ、そっか、何か理由を添えるだけで全然違うんだなっていうことを、うん、知っておいてもらうっていう、
そうですね、
いいですよね、
はい、
はい、
では、
はい、
2つ目、
はい、
曖昧でないかと、
うんうん、これも日本語はね割と曖昧な表現を好むので、はい、近いうちにとか出来次第、
はいはいはい、あ、はい、スケジュール的な、ね、
はい、
言葉ですよね、
はい、あと頑張りますとか、
うんうん、
分かりました、意識して、進めますとか、
はい、
これも全部曖昧ですよね、
うんうん、
だから説明がこう曖昧だと相手は何をしたらいいのか、どう理解したらいいのかがわからないので、
うん、
まあ、ストレスがかかったり、
はい、
聞く耳を持たれなくなってしまったりすると、
うん、
なので、話し方の中から曖昧さを減らしていく、完全に取り除くっていうのは今挙げたみたいな近いうちでき次第とか頑張りますみたいな言葉を徹底的に排除すると喋りづらくなるので、
うん、
なので、 具体的にはこうだよっていうのを意識をするだけでだいぶ変わると思います。
そうですね、はい、ここはその曖昧な表現になりがちな人というのは常にふわふわっとに終始してしまうということですもん ね、
ですね、
うん、必ずいついつまでにこの書式で誰々に提出をしてくださいというのをちゃんと言い切るとい
いね、う
ん、
そう言ってくれる上司は助かりますね、う
ん、なんとなくね あのいい感じのやつでさで、まあ、なまあできたらでいいんだけどなるべく早めに、
うん、ね、どっちなのか
出したい時に出しておいてくれれば、まあ、あとは見とくから、
ね、これはふわっとしてるし、
うん、
あのそう今のはもう、うん、なんか姿勢がふわっとしてますよね。
そうですね、うん、
で逆に姿勢がものすごくかっちりしていそうなのに内容がふんわりっていうこともあるんですよね、
うんうん、
あのもう速やかに出来次第大至急とか確実に提出すること、もうきっちり守っていただきたいみたいな言い方をされたけども、きっちりとか速やかとかいつまでなんだろうっていう、もうガチガチな喋り方なのに内容が曖昧という、
はいはい、
これも割とよくあるタイプ、
そうですね、うん、やっぱりここはあの数字であるとか、
はい、
この 5W1H、
うん、
このあたりをしっかりと意識して話すということが大事になってくるわけですかね。
そうですね、
うん、はい、
5W1H って疑問詞ってことですよね、
うん、
具体的にはいつなのか、提出先はどこ誰なのか、うん、で枚数何枚なのかとか、
うん、
ということをちゃんと入れる、
うん、
で、可能なら数値化できるなら数字を入れる、
はい、
そうなってくるともう具体性が全然違うので、
うん、
相手受け取る相手の安心感が出てくる、うん、っていうことですね、
うん、
あとはカタカナ語、決まり文句、
うん、
あとは共有できていないこの業界用語、
はいはいはい、
みたいなものもなんかこう煙に巻かれてしまう、
うん、ありますね。
なんか丁寧におもてなしとか、
うん、
ホスピタリティ精神を大事にちゃんとやってくれないと困るじゃないかみたいに叱られても、
うん、
そのホスピタリティ精神の中身が具体的に、
うん、
ね、どういう場面で何をすることなのかが共有できてないと、いや私それなりにホスピタリティ精神は持ってるつもりでいます、うん、みたいにして全然かみ合わなくなってしまう、
はい
はい、言葉が美しくはあっても、
うん、
実際何を意味してるか、こう言葉っていうのは入れ物なので、
入れ物ね、
器ですよね、
はい、
なので中に何が入ってるかが大事、
うん、
どういう言い方をよりもお互いに中身を共有できているかどうか、
そうですね、違う中身をが頭の中でイメージしてたら意味ないですもんね
ですよね、
うん、まあ、そこがなんか曖昧にしないようにすると、
うん、
まあ、いろんな言葉を使うけれどもその共有できている部分は同じであるという、そこを目指すために、
はい、
曖昧な表現を避けるということですね、
ということですね、
はい、
はい、
では最後3つ目、漏れがないか、
はい、
うん、これはもうそのまま、まあ、漏れたらいけないですよね、
ですね、はい、抜け落ちている要素はないかな、うん、ということですね、
はい、うん、
これ、まあ、重要な伝えるべき話の中で重要な材料が抜けてしまったら当然伝わらない、
うん、はい、
話の信頼性が下がってしまう、
そうですね、意外とあるってことなんですかね、
ですね、
うん、
のこれは人に説明あるひとまとまりの内容を伝えなきゃならないのに、うん、なんとなく記憶に頼って話し始めると、はいはい、後になってわあの話しなかったっていう、
うん、ありますね、
はい
はい、
そういうことがまず一つ、漏れですよね、うん、あとはその話し方のその一文レベルでも、
はい、
主語が抜けたりする、
お主語はね、
はい、うん、いやみんな言ってますみたいな言い方ですね、
うんうん、
これはこの主語がないと、はい、絶大な支持をいただいています ていう絶大な支持をしていると言っても、うん、何人ぐらいなのか、はい、何パーセントぐらいなのかっていう、これはさっきの曖昧ともちょっとつながるところがありますけども、うん、大事な要素が漏れている、この今の何人ぐらい、みんなっていうのは何人なのか、
はい、
絶大な支持をいただいているのは何人にいただいているかっていうのも、これもこの、まあ、数を言えばいい、うん、だけではなくて、
うん、
何人中何人みたいな割合が必要になることもあるし、はい
はい、そうですね、うん、
はい、それもこの大きな意味で漏れがないかな、
うん、はい、
というふうに考えると、うん、伝わりやすくなる。
そうですね、まあ、漏れ、これはもう言った後に自分では分かっているから、
うん、
言った気になってるっていうこともありますよね。
そうなんですよね、
う
ん、
この、まあ、言うの忘れたって思うのはまだマシ
まだマシ
まだの方で、
うん、
ね、全部言ったつもりになってる、でも実は漏れていたっていう、抜け落ちていたと、
はい、
こういう方が危ないんじゃないかなと思うんですよね。
ですね、その専門家ほど説明が下手になりやすいっていうのは、
はい、
そこですよね、
はい、
自分はもうにとっては常識なので、
うんうん、
このくらいはいいだろうとか思って、で言わなかったら後になって質問されて、うん、わあそこを言わなきゃならなかったかっていうのはありますもんね。
そうなんですよね。で意外とみんなその時は質問とかもしなくて、
うん、
後になってね、あそこって分かったみたいな、いやいやいや、いや俺も分かんなかったんだよね全くっていうような、うん、ね、そういったこう漏れがあって専門的な話なんかしていると、
うん、
まあ、分からない自分が悪いのかなっていうふうに思ってしまって、なかなか漏れということに気づかない
ですね、
うん、でも実は相手に伝わってなかったっていうね、
はい、
うん、
まあね、受け取る側からすれば、
うん、
分かんなかったら質問っていう姿勢は大事ですけども、うん、
はい、
でもどっちかといえば話す側の方がその出来事内容について熟知している側なので、
うん、
なので、まあ、大事なポイントはちゃんと漏れなく伝えてあげる。
そうですね、うんうん、まあ、これはこう例えば会社とかでも上司に対して何か報告ですね、業績だとか、
うん、
まあ、いろんなのを報告するときに何を抑えればいいか、うん、何を、ね、漏れてはいけないかっていう、でそれをしっかりと忘れずに伝えるっていうこのスキルはこうあらかじめやっぱ準備しておかないと、
うん、
ね、やっぱり行き当たりばったりでやると漏れてしまう、
はい、
うん、でこれだけはきっちり伝えるっていうのはちゃんと準備して話すっていうことも、
うん、
報告とかいうときには大事なのかなと思うんですよね、
はあ、
うん、
ねえ、今のこの漏れの話と関連して、はい、伝わりやすい話し方にとってすごく大事なことが一つありまして、
はいはい、
話すとき完璧主義に陥ったり、
うん、
あるいは後で責任を追及されたら嫌だと、
うんうんうん、
と言ってとにかく何でもかんでも盛り込む、
はいはいはい、
で
逆にね、
はい、
うん、
で与えられた時間目いっぱい話し続けて、
はい、
でこれでどうだ全部喋ったぞっていうのはかえって伝わりづらい。
お、言い過ぎってことですね。
言い過ぎってことですね、
うんうん、
で特にこの不慣れな新人さんに、
うん、
まあ、上司から何かを説明するような場合は、
はい、
ね、上司側はその仕事について熟知しているわけなので、うん、この優先度をちゃんと考えて、
うん、
この絶対抑えなきゃいけないのはこことここ、
うん、
で、その次できればここも抑えておいて、あとはまあ後で資料を目通しておいてぐらいな、
うん、
ような言い方してくれると非常に助かりますよね。
そうですね、
だ全部のその重要度をべったりね、鳴らして全部大事だから全部よく聞けみたいなのだと、うん、ちょっと、ね、聞いていたくないみたいになりますからね。
そうですよね。こことここれは必ず説明してっていうね、うん、
はい、
うん、しっかりと言ってくれればそこの抜け落ちっていうのはなくなると、
うん、
しかも相手にも伝わりやすくなるっていうことですよね。
ですね、
はい、うん、確かにそうですね。
あとは、ちょっと具体的なテクニックになるかもしれませんが、はい、商品を伝えたり何か買ってもらったりするような場面ですね、うん、メリットだけを並べる説明っていうのは、うん、伝わりづらい、まあ、効果が薄いというのかな。
よくねデメリットもセットで伝えるっていう、
はい、
出てきますよね。
ですね、
はい、
やっぱりデメリットまで言われるとむしろ安心するんですよね、
うんうん、そこが我慢できれば問題ないと、
うん、そういうことですね、うん、でもなんかデメリットがなくてメリットばっかり並べられると、
うん、
なんか騙されてないかな、言いくるめられてないかなという気になってくる。
そこですよね、うん、必ずデメリットもセットで伝えると、
はい
はい、まあ、これ一つの営業マンのテクニックだったり ねしますもんね、はあ、ということで、まあ、漏れに関しては、はい、こうね、完璧を目指して細かすぎるというのも良くないですけれども、
うん、
しっかりと優先順位を抑えて、
はい、
抜けている要素はないかというのを考えると、
うん、
まあ、これはすごく大事なことですよね。
大事ですね、
うん、はい、ということで、
はい、
はい、一つ目が今日つながり、ね、つながりがあるかどうかに、
はい、
が曖昧でないか、三つ目が漏れがないかと、
漏れが
いうことでね、三つお話ししてきましたけれども、うん、まあ、自分の癖によってね、
はい、
この一から三の中でどこがありがちかっていうのが、
うん、
ね、ね、自分に置き換えて聞いていただければ、あ、ここだなと、
はい、
うん、ついつい曖昧な表現しちゃうなとか、なんかついつい話が飛んじゃうんだよなとか、
うんうん、
なんかね、端折って分かってると思って、ね、端折っちゃうんだよなと、
ね、
ありますよね。
ありますね、
うん、
で自分でもなんか次から次へといろいろ思いついたり思い出したりして喋、
うんうん、
って、あれ何の話からこう来たんでしたっけ、
はいはい、
っていうのは、あ、私もありますね。
本当そうですよね。人間の思考って、
はい、
それの繰り返しじゃないですか、
ね、それ、まあ、あ、脳の仕組みがそうなんですよね。
そうなんですよね。お風呂でぼーっとこの前もぼーっと考えていて、
はい、
あ、今日はお風呂で瞑想するぞと、
おー、
いいですね、集中してたんですね、
はい、
集中してたんですけど気づいたら、うん、次の釣り行った行く場所で何釣ってるかみたいな想像してたんですよで、あれ、待って、なんでこの思考になったのかなみたいな、ね、でも本当に、
うん、
突拍子もないところから話がつながって、
うん、
次の釣り行く場所のことを考えたんですよ。あ、そのストレートじゃなくて、
あ、釣りがポンと出てきたわけじゃなくて、
全然違うんですよ、
うん、
全然関係なくところからたまたま一緒に釣りに行く人に意識が移ったんですよね。
あ、
全然違うテーマから、
はいはい、
でその人のことを思い出したら、うん、あ、次釣りかってなってでっていう、なんかもうだからすごくポンポンポンポン飛ぶじゃないですか、思考って、うん、
飛びますね。
ああ、そういうのが根本的にあるので、
うん、
話も飛びやすいんですね。
ね、
うん、
だから我々はなんか論理的にね、うん、ちゃんと考えているようで、
はい、
実はもう脳がそういう、こう外界からの外からの刺激でポンと次の思考を勝手に始めるし、
うん、はい、
でその思考が刺激になってまた次の思考に飛ぶし、
そうなんですよね。無意識だから怖いですよね。
無意識です ね。
本当にこのね、話のこのテーマを聞いて、
はい、
やっぱりこう話が分かりづらいなっていう人が、まあ、過去にいたんですよね。
うん、
何度聞いても毎回分からないという人がね、私のかなり年齢の上の方ですけども、
うん、
いたんですよね、
はいはい、
で周りの、
はい、ちょっとこう分かんないんですけどって言いづらい相手な、
言いづらい、
うん、
はい、でもこう周りの人も分かんないって言ってるんですよ、う
ん、その
人
みんな、
みんな、
うん、
でもだから、あ、自分だけじゃないんだと、自分がちょっとふわふわしてたから聞けてないんじゃなくて、
うん、
で真剣にその人の話を聞こうって何度か挑戦したんですけども、
うん、
もう丁寧にもうリアルタイムでこうなぞりながら、
うん、
あ、 A って言ったから A だから BOK で、
これを理解しながら、
ね、理解しながらって進んだんですけど、本当に分かんないっていう人がいたんですよ。で結局、
うん、
何するんだみたいな、
あ、
この人何を 伝えたいんだっていうのが分からない人がいて、うんうん、
そのやっぱり、ね、やりたい指示は何だったのか、
指示は何だったの、伝えたいことは何だったのか、
うん、
やっぱりかなりの人がそういうふうに思っていたので、やっぱ何かそういう要素があったんかなと、
ね、
だからこうつながりがなかったりとか、
はい、
時に曖昧な表現をしてたとか、まあ、そのあたりかなってちょっと思うんですよ、
ね、今考えてみれば、
うん、今考えてみればなんかつながりがないような話をでふわふわふわふわしていて、
うん、
なんとなく言ってはいるんだけど、うん、いろんなことを言いすぎているのでわからない、
はいね、うん、でしかも本人の中ではよくわかってるから、
そうですね、
漏れもあるだろうし、
はい、言いましたよねっていうね、これが一番怖いですよね。
ねえ、うん、いやそれは本当にね、私もこんな説明の説明をしながらも、
うん、はい、
自分でも日常気をつけないとなっていう思うんですけども、
うん、
こう、ね、みんなに挨拶に行って、はい、お疲れ様ですなんて言って、それじゃあよろしく、うん、って言って、
よろしく、
はい、もうそれだけ、うん、で挨拶してお疲れ様です、うん、あおはようございますで、うん、じゃあよろしくって言っても、
うん、
聞いた人は何を今よろしく されたんだろう何やればいいんだろうって、はい、分かんないですよね。
まあそうですね、
でもね、うん、もしかしたら後でちょっと煙に巻かれて、
うん、
なんかいつもああやって来るけれども、うん、何を伝えたいんだろうな、
何がよろしくなのかな、
なってるかもしれないですよね。
そうですね。まあそれはね、こう信頼関係の上でね、
うん、
成り立ってるということも
出れば
あると思いますけどね。はい。ということで、
はい、
今日はね、説明がうまい人、上手な人が実践している理解される話し方ということで、うん、つながり、曖昧、漏れというキーワードでお送りしました。
はい。はい、
ぜひね、これを意識して改善していければと思います。
思います。
はい。ということで、
はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。